どうします
か。どうしたよ。
全然アシストですね。哲郎さんも出てます。
よし、じゃあ始めていきますよ。さあ、さあさあさあさあ、ボードゲームカフェさよ、木曜ゲーム会アフタートーク、ステイチューンド。はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェさよからお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、かやみやのと、
あなたの心の敗北トークン、デチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボールゲームカフェ西洋からお届けしております。はい、ということで、はい、本日木曜ゲーム会7月13日52回目の開催となりましたね、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。はい、ということでですね、本日は、特別ゲスト、木曜ゲーム会に参加してくださった、お名前は、
あ、トモと申します。
はい、トモさん、
二回目ですね。
二回目です、はい、嬉しいです。
前回五十回の時ですね。
あ、そうか、その時
イカさんたちと一緒に、
あ、はい、
残られたんですけど、あの途中で退場されて終電乗り違えてまた戻ってくる、
復帰するってい
う、あのトモさん、
はい、
はい、
記憶に新しい
大統領のトモさん、
大統領のトモさん、
住んでおります
。はい。
まあ、そんなわけで、はい、今日は明日はで13名ですね、はい、お越しいただきました。
はい、13名の
方、はい、で遊んだゲームがセンチュリースパイスロード、ビザンツ、メトロ、バックギャモン、アンロック、宝石のきらめき、キングドミノ、ラミキューブ、ノイ、ホラー版、ヘックメック、桜田リセットカードゲーム、
クランク、
派遣戦隊守るんじゃ、
守るんじゃ、
はぁっていうゲーム、はあ、ということで、
はい、
はい、いや、まあ、
なんかもしかしたらいくつか逃してるかもしれないですね。書き忘れてるかもしれないですね。ちょっと僕途中でクランクの方に付きっきりになってたんで、
はいはいはいはい、
周りのゲームちょっと見えてなかったんですよね。一応聞いたんですけどね、あの裏もこさんに何やりましたって、
はいはいはいはい、
まあそんな感じだったと思います、
うん、そんな感じだったと思いますよ、うん、センチュリースパイスロードをもう一回やってるぐらいですね。
そうですね、
はい、
まあよく回りますね、
うん、最初に1回やってましたよね、
はい、最初に1回やって、うん、まあ、あのやってみたいということでリクエストで1回やって、で最後の方にまた1回やってましたね、
うん、はい、
あのゲームはもうほんまに宝石のきらめきと一緒で定番になり得るゲーム、
うん、そうですね、もうだいぶ定番化してて、うんうん、ちょっとエルドラドが影薄くなってて最近ちょっとね、
エルドラドね、はい、いいゲームなんですけど
ね時期が若干ち
ょっとなぜでしょうね。あの彗星のごとく現れたセンチュリースパイスロードに、ね、はい、まあ、エルドラドも結構彗星のごとく現れた感じが ね、うん、あのマジックメイズかキングドミノか、エルドラド何それっていう状態が、ね、うん、急にこれは面白いっていう話になって、ね、で一気に広がった矢先にセンチュリースパイスロードがしれっとなんかあって、はい、
うん、
なんか遊んだらこれめっちゃ面白いよっていう。
まあまあでもね、今回あのクランクがね、あのクランク、ね、遊ばれてるので、その枠かな、
まあ確かに、ね、クランクか、まあ、エルドラドかっていう感じですね、
はい、
はい、
という感じですかね、本日私が持ち込んだビザンツというカードゲームをね、ちょっと遊ばせていただいて、
あれかなり古いゲームですよね。
そうです、おそらくだいぶ古い、あのもうすでに日本での流通はなくて、あのメビウスさんが公開和訳を上げてるレベルっていう、
ね、あれ欲しいんですよね。
メビウスさんが公開和訳を上げてるのは確かそのメビウスでもう取り扱ってないから和訳を上げてる、
ね、公開されてる
ので、そうそうそうっていうことで上げて
る、ね、あれは再販されないんですかね、
どうなんでしょう。でも今回あのカルタヘナが再販されるっていう話
されてます。もうすでに
出てるんですか、
ボドラボにありました。
あ、マジですか、もう出てる、
ええ、
あ、カワメボ、情報が遅い、
この間この間買い、あの要はスパイスロード買った火曜日に行ったらもうありました、は
い、あ、そうなんですか、買わなかったんですか。
いや、悩んだ挙句に、
はい、
まあ、今回はとりあえずスパイスロード買おうという感じで、
はいはいはい、
あまりいっぺんに買うのも
ね、まあね、こう、そうですよね、
チムさんにちょっとずつ、ちょっとずつ貢いでいかないといけない。
どういう、
毎回その大量に買ってはいても、うちも大変なんで、
なるほどね、
ちょっとずつ様子見ながら、
はいはい
はい、はい、 でもカルタヘナ面白いの分かってるんで。
そうですね、カルタヘナいいゲームですね。
なんかルールも増えてるらしい
ですね。らしいですね。なんかいいですよね。あれはちょっと僕も
ちょっとね気になりますよね。
はい、
また買ってしまうのかな、
まあ、っていうような形で、まあ、やっぱちょっと古めのゲームですけれども面白いゲームっていうのは、まあ、ちょっと続々再販されていってる形で ね、
ですね、
今回カルタヘナとなんかもう一個出てませんでしたっけ、アークライトさんから。
アークライトさんかな、何だったかな、
まあ何だったかなぐらいで、はい、まあまあそんな形なんで、ビザンツというカードゲームも、ね、
はい、
あの、まあ、もし再販されたらいいねという形で。
そうですね、出たら買います。あれはいいゲーム、
まあ、あのシンプルな競りゲームで ね、
そうですね、
あのカードを、ね、なんか獲得していく、5枚ぐらいのカードをいっぺんに競っていくんですけど、ただそのカードの競りは、あの勝った人がそのカードをもらえるんですけど、ただそのカードを競る、競るためのお金もカードなので、
うん、
なんかカードでカードを買うってい う、 こう謎の動きをしながら、でもそこでちゃんとなんかカードの色を揃えたりしていくと、うん、あの得点に結びついていくのでっていうので、うん、どのカードで買うか、どのカードを残すかとかを考えながら楽しむゲームですね、
うん、カードゲームなんですね。
そうですね、基本カードです、うん、あのボードを使ったりはしない。
あとは珍しいのでアンロックですね。
アンロック、
ね、最近流行りの謎解き脱出系ゲームですね、
はい、
まあ、あのイグジットとかも結構流行ってるみたいですけど、うんうん、あっちはちょっと持ってないんで、
ね、グループ SNE さんから発売されたやつですね、
はい、今回はアンロックの方ちょっと、まあ、昼間にも来られてたお客さんにもアンロック、
うん、
あのお出ししたら、女性の方があの、はいはい、脱出ゲームよくやりますって
言
って、
ね、素晴らしい、
めっちゃハマってましたね、
はい
はい、であのお二人いてて、うん、最初に一つのシナリオをやったんですけど、
はいはいはい、
お一人の男性の方がちょっともう頭疲れたって言って、うん、別 の、 あのテーブルで遊ばれてた方と一緒にドミニオンを始めて
はいはい、はい、
で女性の方が一人残ってたんですけど、たまたまその時来てた別の男性とまた一緒にそのアンロック別のシナリオをもう一回やるっていう、
おお、なるほど、それは
相席で全然 OK みたいな、とにかくやりたいみたいな、
謎を解きたいんだ、
謎を解きたいんだ、
もう謎を解くならばもうね、パートナーを入れ替えても
全然気にしないです。
あ、なるほど、
すごいなんか楽しんでました、
ね、お二人の中に亀裂が入らない
かそれは大丈夫そうです、はい、
はい、まあまあね、2人からでもできるってことですかね。
そうですね、2人から、3つ目のシナリオが、うん、6人でできるんですけど、
う
ん、よくは読んでないんですけど、その 2、 手に、うん、2つのチームに分かれてやるんですよ。だから逆に2人ではできない。
ああ、なるほどね。チーム戦前提みたいな。
大人数でやるのが前提っていう。
はいはいはい、
残りの2つはもう2人から遊べる。
はいはいはい、はい、まあ、基本は協力なんですよね。
協力ゲームです。はいはい、協力して謎を解く。
あれですね、こう1人でできる感があったんですけど、2人、まあ、2つのペアに分かれなあかんっていうのがちょっと僕的には気になったところですね。う
ん、ちょっと、ね、ね、僕もまだそれはできてないんでね、気にはなってるんです
。リアル脱出ゲームとかでも結構チーム組まれたりとかはすることありますね。はい、
まあ、内容的にもまあリアル脱出ゲームなどでよく出てくるような謎に近い形ですね。何かしらをすると数字が導き出されて、その数字に対応したカードをめくると答えが、続きが出てると。間違ってるとペナルティを押せとか言われて、ペナルティを押すと制限時間が減ってしまうと。でいいところはですね、脱出ゲームは制限時間終わってしまうとうやむやのうちに回答がこう導き出されてしまって、もやもやしたままお店を後にしなければいけないんですよ。
まあ、答えを教えてくれる
くれるけど、解きたかったなという思いのまま1時間後に出ないといけないんですけど、アンロックのいいところというか、まあまあ、もう1時間終わった後もそのままダラダラ続けててもいいので、ゲーム自体
は
気が済むまで謎を解いてから、うん、まあ、終われるというところがちょっと方が脱出ゲームとはちょっと違うところです、
ね。まあ、リアル脱出はもう、
まあ、次のお客さんいますから、ね、
はい、
待ってられない
で、ね、興行ですからね、
はい、まあ、そういうところあるので、
はい、
だからすっきりして終われるっていうのはまあ、いいところですね、
うんうんうん、
はい、
なるほど。
あとはあ、キングドミノは巨大キングドミノでしたね。
そうですね、キングキングドミノでしたね。
あの1万円近くするでかいキングドミノ、
ね、
うちのテーブルで広げられるんかなとか、広げてはりましたね。
ねえ、どんだけでかいかは、あのカフェ採用のね、あの写真上げてたりするんですか。
1個上げてましたけど、ちょっと分かるかな、はい、あの感じでは多分ね、浦真子さんのブログ見てもらった方が、
ね、多
分分かりやすいと思う。
浦真子ブログを参照ということですね、
はい、多分遊んだよっていうのを上げてると思う、うん、
あ、なるほどなるほど、
秒速で上げてはる
ので、はい、じゃあぜひとも浦真子さんのブログを確認してみてください。
はい、
は い、
でかいです、あれほんまにでかい
です、大きいですね、私も見ましたけど、はい、
あとは特に、
うん、
まあそうですね、
そうですね、まあいろいろやりましたね、
やりました、
はい、はい、まあゲーム界の話はそんなところですかね、はい、ということでコメントをいただいているので、はい、私の代表もさせていただきます、サバイカル男爵さん初見です、うんこ、
はい、
うんこ、うんこ、はい、ロンメイさんから拍手いただきました、ありがとうございます、またサバイカル男爵さんは、今夜はリスナーさんが少ない、あ、そうですね、ちょっと少なめかもしれないですね、
隠れてるんですよ
隠れてる何のために
さあ、わかりませんポッドキャストで聞こう派みたいな、
わからんのかい、ね、ロンメイさん、ゴイタカード、
何を言ってるかわからないんですけどね、
ゴイタカード、
ゴイタカード、
はい、やったんですか、ゴイタカードやったんですか、そんな記憶はないです
か、わかりません、
はい、まあいいです、
はい、
はい、あ、そうそう、恒例というか、まあ、またアンケートですね、今週もちょっと取ってみました、
は
い、アンケートがですね、どこだったかな、
はい、今手帳さんがアンケートの結果を探しています、
はい、アンケート今週はですね、
うん、
ボードゲームを遊ぶようになったのはいつ頃からですかというのをちょっと聞いてみました、
ほう、
そうするとですね、
はい、
今回は161票、
お、
もう一気に減りましたね、
減りましたね
前回1000票とか500票とか言ってたのに一気に161票でもう飽きられた感じがしますね、
そう、時間とかもあるじゃないですか、
いつもお昼なんですよ、です同じ時間帯に出すんで、同じ水曜日のお昼時にポンと投げるんで、はい、
うん、
はい、で、まあ、今回ちょっとリツイートの数も少なかったからかなという気もしますし、うんうん、もしかしたらそのフォロワーさんの多い方がリツイートされなかったのかなっていう気もしますし、
はい、うん、まあ、そういうこともありますね、まあまあ、
100票いただいたら十分ですけどね、
うん、
最初20票くらいかなっていう元で始めてるんで、
はい、100人に聞きました、
はい、で、設問ボードゲームを遊ぶようになったのはいつ頃ですかっていうことで、
はい、
4つ選択肢がありまして、
うん、
まあ、つい最近から1年くらい前っていうのと、
うん、
1年から2年くらい前、
はい、
でから2年から5年くらい前、
うん、
それとあとはそれ以上前からいうふうに一応子さん向けの選択肢の一つだけ用意させていただいて、
あ、なるほど、
はい、で実際ですね、
はい、
つい最近から1年くらい前に始めた方が 30%、 なんと3割ですよ、
なるほど、
はい、で1年から2年くらい前の方が 16%、うん、意外と少なかったですけど、
うんうん、
で2年から5年くらい前が 29% で、
うん、
それ以上がもう 25%、まあ、4分の1ですね、
うん、
まあ、それぐらいはいるかなという気はしてたんですけど、
なるほど、
SNS 扱われる方でまあボードゲームに興味ある方っていったら、
うん、
まあ、まあ4分の1やったらそんなもんかなってい
う、うんうんうん、
で、まあ、つい最近から1年くらい前っていうのがちょうどだからその、
うん、
ボードゲームカフェとかが出だした頃ですね、
一
応、うん、 そこを狙ってこういう風な設問にしたんですけど、
うん
うんうん、やっぱ3割って多いですね、
やっぱ今増えているということですね、
そんな感じですね、
うん、
1,2 年前と合わせるともうほぼ半分なんで、
うんうん、
100人160人中70人80人が、
うん、
ほんまに最近から1年前、うん、2年前に始めたっていう形なんで、
まあこのアンケートが必ずしもその正解を導き出せているかどうかは分からないですけれども、ただ私としても最近すごく流行ってきてる風なあの感触は得ていて、でもう一つ言うとあのちょっと前は一瞬停滞してた雰囲気は僕も感じていました、はい、あのちょっと停滞というよりかはちょっとなぎというか一瞬落ち着いてるかなっていう感じです、あのゲームマーケットとかの来場者数とかも、
ええ、
なんか上がり率がちょっとだけあの落ち着いた時期があった気がしたんで、そうですね、ただもう最近はあのテレビへの露出とかもどんどん増えてきて、
めちゃめちゃ増えてます
ね、なのでやっぱり増えてきてる、まあ、如実に数字に表れてるのではないかなという気はしますね、
まあ、うちにもよく予約の電話がね、こ今月、
うん、
先月ぐらいからやたら来るようになって、
はいはいはい、
ありがたいんですけど、
うん
うん、まあなんあれですね、聞いたらそのボードゲームはそんなにしてなくてとか興味を持って、はい、
うん、
まあ、梅田で検索するとどうもうちが引っかかるみたいな
んで、おすごいですね、
それでどうも電話してきはるんですけど、
はいはいはい、
まあ、大体初めてでとか、
うん、
まあ、全く知りませんとか、
うんうんうん、
あと、まあ、相変わらず通りすがりは通りすがりで土曜日とか来られるんですけど、
うん、はいはいはい、
まあ、増えてってる感じしますね、すごい、
すごいですよね、
うん、僕は選択肢1番の方にや
る、あ、そうなんですか、
うん、
最近が1
年、トモさんって最近なんですか、
僕最近半年ぐらい前とか、
うん、あ、そうですか。もともとどこから始まったんですか。
僕はそもそも、まあ、デジタルゲームやったんですけど、それを、まあ、あの一回売っ払ってなくした状態にして、ちょっと暇やなってなったんで、あのゲームバーの方に行かせてもらったんです。
ゲームバー、はい、大阪の、
うん、まあ、あのナンバーとかの、
ナン
バーの、GB さんとか
行ったんです
けど、ボードゲームがあるよみたいな感じで、はい、で最初はあんまり興味なかったんですけど、やったら面白かったんで、ちょっとじゃ あ, そあのデジタルゲームをちょっともうそろそろあの目がちょっとね疲れてくるので、あんまりやりたくないなってあったんで、ボードゲームやったらいいかなと思ってやったら結構まあのめり込んでいった感じですね。
はいはいはい、
あ、ジミーさんにもデジタルゲーム置いてるけどそっちにはなびかず、
そうですね、ドエモとかやって楽しんでました。
うん、なるほど。
ドエモ超楽しいとか言って
ました。はいはいはいはい、
それでまあやってて、まあそんな感じですね。まあ、プレイスペース行ったりとか、
あっちこっち行きだした
んですね。ダイスさんがちょっとまあ行ってたりはして
たんですけど、震災橋のね、ゲームバーダイス
ね、
はいはい、最近よくあのイベントよくされてますね。
ああ、そうなんですね。
ワトソン&ホームズのシナリオなんか全部順番にやってってるみたい
な、
イベントで。
カー、カー水で 1,2 やって
ます、ね。あれうまいなと思って。
ああ、面白い、
ね。確かにそのやり方面白いなと思って。
ダイスさんタイムストーリーズもやってはりました。
あね、あの頻繁にイベント売ってはるんで、すごいですよね。
いいですね。まあそれでね、イベント買って来てくれてるっていうのがね、まあ、いい感じです ね、う
ん、はい、まあ、ちょっとそれちゃいましたけど、
なるほど、はい、
まあアンケートの結果としてはそんな感じでしたね、は
い、うん、そうですね、 2、3、2、5年、2から5年
2から5年ですともう3割、
3割
だから全部含めるともう7割8割近くの人らがここ5年ぐらいでもう一気に増えたっていう感じですね、
うん、もう言うても僕そこですからね。
皆さん5年ってことないでしょ。
5年ですよ僕。
5年でしたっ
け。5年ですよ、5年ですよ。
あ、そうでした
か、はい、5年前にモブ会を始めてるんです僕は。
あ、そう
なん
です
か。モブ会、あ、そうか、モブ会したい
です、ね、そっかそっかそっか、
はい、あ、もうよか
った。めちゃくちゃ昔からやってるイメージがあった、
はい、ないないない、5年です5年です。
あ、そうかそうか、
はい、一応割とカウントしてるんで。
なるほど、なるほど。まあ僕も本格的にやりだしたのそうですね、宮野さんのモブ会出てからなんで、そうですね、それまでは細々と、はい、う
ん、なんか持ちでやったんですね。
まあ、はい、ドミニオンやったりとか、うん、カタンやったりとか、うん、もうそれ以前やったら子供の頃から、ね、うん、あのパーティージョイシリーズ遊んだりとか、そういうレベルになるんで、いつからって言われるとよくわからないという話なんですけど、うん、昔からとしか、
そう、ね、うん、そう、だからどちらかというとあのテチョンさんの方が子さんなんですよ。
うん、でもあんまりその昔のゲーム知らないですけどね、やってなかったから、その
子供
の
頃。いや、パーティージョイも昔のゲームですよ。
まあまあまあ、ね、日本のゲームぐらいしかよく分かってない。
そうそう、それは十分だと思うんですけど、ね、
職場の人に聞いたら、ペイディってやつが面白かったみたいな。
ペイディ、
ペイディってやつが
聞いたことありますね。
探してますよ、
はいはいはい、
やっぱ給料日だって、なんかお金を得て、はい、でそれをこう、まあ、資産運用とかしていって、壺買ったりとか株買ったりとかをしていって、あの、まあ、要は
資産増やしていく、
資産増やしていって、
ペイデイですね、
そうですね。お金増やしたら勝ちっていうゲームがあって面白かったっていうのを聞いたんです
けど、
ちょ
っと聞いたこともいいゲームですね、
うん、なんか名前聞いたことあるような気はしますね。
アマゾンで見たらまあまあ高い値段でアメリカのドルで、ね、売ってましたけどね、
はいはい、もしかしたらでもあのアメリカ版でいうキャッシュフロー的なやつなのかもしれないですね、もしかするとですけど。
なるほどね、
そっち系なのかも。
あんまじゃあそっちに触れないようにして
る。いや、まあ別に、まあ、あの金融を学ぶための教材的なね、いうゲームっていうのは別にあの一定数存在するんで、僕はあのマネジメントゲームっていう、あのマネジメントを学ぶためのゲームとかがあるのは知ってたりするんで、ああいうのもね結構あの頑張って作ってあるので、ああいうのはね。ということで、なんかコメント一ついただいてます。とりとり35歳さんから、こんばんはということで。
こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ゲーム界の話としてはそんなところで、アンケートの話もそんなところで、
はい。
はい。あとは近況に切っていきますけどね。どうですか、はい、何かありますか。
近況ですか。そうですね。相変わらずゲーム作ってるって毎回言ってる。
このパターンですね。
はい。なんですか、あの今期のアニメの話でもした方がいいんですかね。
今期ですか。宮尾さん何見てるんですか。
いやね、もう一押しは一つしかないですね。
ほう、
フェイトアポクリファですね。
あ、見てない。
あれ超楽しいですね。
あ、そうですか。
僕もともとフェイトシリーズが好きなんですよ。
ほうほうほう。
もうフェイトステイナイトからフェイトゼロからっていう感じで。
あれもともとはゲームですか。
もともとは PC ゲームですね。あの一応18禁のゲームで、そういったちょっとあの青年向けの描写、まあでも言ったらあの物語上にそういった描写が出てくるだけで、言ったらあのそういったあの性的なこうなんだろう、あのそういうそのためのものではなくて、 言ったらあのお話上でちょっとあのエッチー描写がね出てきたりすることは、
ちゃんとストーリーがしっかりしててっていう話
です、ね、まあなんかあの俗に言う泣き系とかなんかそういう感じかもしれないですけど、ただもうフェイト自体はあの元々あの月姫っていうゲームを作っていたタイプムーンさんっていう、まあ、同人サークルさんですね、が、まあ、月姫が売れてでも一丁起業化したろかいでタイプムーンを起業化した時に確か、まあ、僕あのこれにわかなんであのもしかしたら間違ってることを言ってる可能性ありますけど、僕が知ってる範囲で言ってる話としてはそのタイプムーンになって起業化してから初めて出したタイトルが確かフェイトステイナイト、
でそれが一気に爆発
してくっそばっか売れしてはあでもですね、プレイステーション2のソフトになったり、あるいはもうアニメ化したりとか、ね、
大メディアミックスですね。
そうですね。でしかもフェイトアポクリファってもうフェイト関係ないんですよね。
あ
関係ないっていうと言い方が語弊があるんですけど、
世界観がど
うですか。もう外伝ですね。もうそう世界観をベースにして全く関係がないというかもうなんかイフストーリーみたいな
ものですね。まあもうそこまで有名になるともはや名前をつけるだけで、
そうそうそうそう、
見ざるを得ないっていう
ね。
はい、
だから言ったらフェイトっていうもの自体が聖杯戦争っていうものをあのテーマにしたお話なんですよ、あの冬騎士っていう日本の一都市の中でなんか願望を叶える、人の願いを叶える聖杯っていうアーティファクト、あの聖遺物を巡って7人の魔術師、だ一応魔術っていうものが存在する世界のお話、
日本
でだからもうなんかあれですね、現代 SF
中世とかではない、
中世じゃないです、現代日本です、
現代日本の話で魔法がある、
はい、そうです、魔法があって、まあ言ったらあの影ひなた、まあ、あの彼らはあのひっそりと
魔術を磨いているんだ、
そう属性からは離れた状態で魔術を、ね、脈々と受け継いできているその魔術の一家とかがいて、で、まあ、そういう人たちが7人集まってあの殺し合う、で殺し合った結果最後生き残った一人が聖杯を、まあ、獲得すると。でその時に重要になるのがその魔術師とサーヴァントと呼ばれる、
うん、
あの使い魔ですね、言うたら
使い魔、
はい、使い魔を召喚してその使い魔と、まあ、バディ相棒として2人であのそのバトルロイヤルに参加する。
使い魔っていうのは動物の形をしてるんですか。
ただサーヴァントっていうのは実はこれあの使い魔、俗に言う使い魔っていうイメージじゃなくてその聖杯戦争っていうそのシステムによってなんか魔術を分けてもらえるんですよ、聖杯から。
ほう、
だから聖杯が聖杯戦争をなんかこう推奨してるような形になっていて、
ほうほう、
聖杯がボーナスをくれるんですよ。
ほう
のおかげですっごいサーヴァントが出せるよっていう設定があるおかげで出てくるサーヴァントが過去の英雄たちなんです。
ほう、
言ったらあのアーサー王とか
関雲長が出てきたりとかするわけですね。
関雲長、僕ちょっとそっちの方面が弱いんで分かんないですけど多分出てくる可能性はあります、はい、あの言ったら過去歴史に名を残した英雄だからもうぶっちゃけると実在したかどうかももうどうでもいいんですよ、
はい、なるほど、
あの実在があの本当にいたのかって疑わしい人でも普通に出てきたりしてて、ね、
ほうほう、
ただあの有名であればあるほど強いっていう、
ほう
あのなんか補正はかかるんです
よ、ね、補正が、
はい、あの日本を舞台にしてるんでなんか日本で有名なやつやと強いかもねみたいな。
なるほど、石川五右衛門みたいな。
ああそうですね、そういうのも出てくる可能性ありますね。
はあ、
ただそのまあ「フェイト・ステイ・ナイト」っていうその一番最初の作品の話では、まあ、あの日本の話で出てくるのは佐々木小次郎ぐらいだったんですけど、
はあ、
それ以外は結構外国を原点とする英雄たちが基本でしたね。だ言ったらアーサー王が出てきたりとか、はあ、まあ、他だとなんだろうな、あのあれですね、ゴルゴン、メデューサとかも出てきて、だから英雄じゃないですけどでも有名な、ね、
そういう馬宿の王子とかは出てこない。
そうですね、そういうのは出てこない
分かれないんじゃないですか。
卑弥呼とかは出てこない。
卑弥呼はねどうか分かんないですけど、でもまあ今あの一番有名なのがね、おそらくねスマートフォンで遊べるフェイトグランドオーダー、
友達やってますか、
はい、っていうあのスマートフォンのゲームがあるんですよ。
ほうほうほう、
でこれがあのもうそこにいっぱいサーバントが出てるから、
お
今言ったやつがいる可能性もある、
可能性もある。
ただねあんまり日本系のやつって少ないイメージ、ね、
日本が舞台なのに
日本が舞台ですけど
西洋がなんか多いですね、やっぱりイメージ。
でそのさらに言うとあのフェイト・アポクリファなんかに至ってはもうすでにあの舞台が日本ですらないので、
あなるほど、
フェイト・アポクリファは舞台はルーマニアなので
何でもありなん
です だからルーマニアなので、あの出てくるブラド・テペシュっていう、あの串刺し子、あのドラキュラ伝説の元になった人ですね。まあ、彼がルーマニア出身なので、ルーマニアではあの彼を英雄視しているお話とかもあるから、ブラド・テペシュがなんか補正入って強いみたいな話とかもあったりします、はい、っていうフェイト・アポクリファーを今やっなあの放送してるわけです。でこれがすごいんですよ。今聖杯戦争を7人で殺し合うって言ったんですけど、フェイト・アポクリファは7人対7人で殺し合うんですよ。
チーム戦ですか？
チーム戦、
チーム戦になりました、はい、だから聖杯戦争2つ分
聖杯2個分
そうですね、聖杯2個分、
勝ったチーム全員に聖杯もらえるんですか？
いや、ぶっちゃけると勝ったチームは勝ったチームで最後殺し合うらしいんですけどただとりあえずでも相手7人を先に殺さないとこっちに聖杯の所有権が来ないんでとりあえずは7人協力して、
なんかめっちゃ足の引っ張り合いしそうな気がしますけど、
ね、足の引っ張り合いしそうな雰囲気はあのもう見ててもすごい感じます。もうぶっちゃけ7人が7人絶対にこいつら信頼し合ってないよねっていう感じはすごい出てますね。
殺しちゃいますからね。
で面白いのがあのサーヴァントはクラスで出てくるんですよ。7つのクラスにそれぞれそれに沿った英霊が召喚されるんですよ。ほうほう、英雄の霊が。でだからセイバー、ランサー、アーチャー、キャスターとか、まあ、言ったらあのセイバーは剣士、ランサーは槍使い、アーチャーはまあ弓使い、なるほど、でキャスターだと魔術師ですね、あとちょっと規格外のバーサーカーとか、
アサシンとか。
そうですね、アサシンとか。
急に6種類目7種類目あたりがなんか
ぶっ飛びますね。ちょっと特殊系に、ね、なってきて、その中で、まあ、フェイト・アポクリファはちょっと主人公っぽいやつが召喚するのはあのセイバーでね。で基本セイバーが一番強いと言われてるんですよ。ほうほう、あの一番強いあの補正がかかるというか、まあ、基本あのが脳筋です、
うん、攻撃力高い
そう、攻撃力高めで、それで召喚されるのがあのモードレットっていうね、ほう、あのアーサー王伝説で出てくるアーサー王に反旗を翻し、あの最後父親を殺そうとするというちょっといわくつきの英雄がね現れて、
フェイトの話だけで赤字に、
ね、本当ですね。
宮本さん飛ばしすぎちゃ
う、はい、飛ばしすぎましたね。
じゃあ盛り上がってるから、フェイトがどこでこう水をさせばいいのか
っていう、そうですね、もうフェイトが大好きすぎるってやつですね。
風打ち車体からフェイトをやりましょうって言いたかったんですけど、止めれなかった、
止めれなかったです、
はい、じゃあ宣伝ですね。
はい、ということで
宣伝です。今回なんか、週末いろいろイベントあるみたいですね。
そうですね、あの、はい、京セラドーム大阪で、7月16日に、テーブルゲームファンフェスタ、
はい
はい、グループ SNE 完全協力のもと、テーブルゲーム、まあ、基本は TRPG がメインですけれども、まあ、ボードゲームでもちゃんと遊んだりできますよ、
うん、京セラドームってすごいですね。
まあ、あの京セラドームというよりかはあの上のイベントスペースみたいなところらしいですかね。
あ、グランドでやるわけじゃない
です。グランドでやるわけじゃない。
すごいなと思って、あんなとこでやるんかと思って。
そんなことではない、そんな脱出ゲームみたいなやつではない。
あ、まあ、テレビ時間に行きましょうか、はい、まあ、そんなのがありますよと、
はい
はい、あとトモさんの方もなんか宣伝があるらしいですね。
あ、まあ、そうですね、僕がよく行ってる光ゲームさんですね、チラシを見まして、
はい、
あの、はい、AG というボードゲームサークルさんがですね、まあ、納涼祭やりますよということなので、うん、日付がですね、先ほど言ってくれたとか日付と一緒なんですけども、7月16日、
はい、16日日曜日、はい
はい、9時半から19時半まで、
はい、朝の9時半から夜の19時半まで、
うん、まあ、午前から午後までいったら800円ですね、うん、
参加費は800円
で、午後からと500円なんですけど、
午後からのご参加だと500円で、
はい、会場はですね、おとゆさん、うん、JR 堺市駅の近くなので、
うんうん、まあ、おとゆというのは漢字の音楽の音に遊ぶという
字ですね。そうですね、おとゆ、
はい、それで検索すればじゃあなんとなく場所が分かるということですかね。
はい、です、まあ、参加希望の方はですね、うん、まあ、ツイッターでですね、
はい、
まあ、AG さんの、ツイッターから予約とか飛ばしていただければいいかなと思いますので、うん、
なるほど、あ、はい、予約必須なんですかね。
必須ではないとは思いますけど、まあ、一応方があのやり取りは早いかなとは僕は個人的に思ったりします。
あ、はい、ご興味のある方はぜひ堺東ですかね。堺
東ですね、
はい、
あの、まあ、まあ、南波とかね、あの北の方に、まあ、佐代さんはちょっといいんですけど、まあ、行ってしまうとやっぱり電車賃かかってしまったりするので、うん、まあ、それでまあ安く押されるかなっていうのは思います、
ね。まあ、南方面にお住まいの方ならね、行けるかもですね、
はい、じゃあ残り30秒ぐらいですね、
はい、
うちの宣伝は今週は一応土曜日にですね、うん、ちょっとご板会みたいな感じのことをするみたいなので、う
ん、はい、
ご板打ちたい方はぜひどうぞということで、
うん、
はい、まあ、そんなところにしときます。
はい、もうねフェイト
ほとんどフェイトです。
フェイト見ましょうかね、
はい、
フェイトアポクリファ絶賛放送中です。あと桜田リセットのアニメも、
あ、日記面白いですよね、
は
い、
どんどん盛り上がってきてますね、
いい感じに、
うん、普通に面白いんで、はいはい、あの今の話見てたらネタバレはなくなるのでぜひとも見てください。それでは皆さん良い夢を。
おやすみなさーい。